こんにちは。今回はあなたが試験対策に使われているという資料 MOS365 Excel 問題集について、一緒に掘り下げていければと思います。著者はジャパソン田中伸也さんですね。 MOS つまりマイクロソフトオフィススペシャリスト、これは Excel とか Word のスキルを証明する国際資格ですけど、今回はその Excel の、365バージョンに特化した問題集というわけですね。この問題集、まずコンセプトがすごくはっきりしてますよね。最短合格、これを掲げています。市販のテキストだと、操作方法がいっぱいあってどれがいいのとか、説明が丁寧だけど結局どこが大事なのとか、あとは模擬試験で同じ問題ばっかりみたいな、そういう非効率さありますよね。それをこう徹底的になくそうっていう意図を感じますね。特にこれ、著者自身の指導経験とか、あとは受講生からのフィードバック、これがベースになってるっていう点が、注目ポイントかなと。しかもこの問題集の元になった動画講座、これだとなんと受講生全員が平均してたったの2週間で9204.6 点ですか、かなりの高得点で、しかも一発合格してるっていう実績があると。いや、これはすごいですね。つまり、この問題集をちゃんとやれば合格がぐっと近づくよと。まさにデータが実証済みって言葉になんか説得力がありますよね。
ええ、まさにその効率性っていうのを最優先に考え抜かれたアプローチだなと感じますね。一般的なテキストってどうしても網羅性、つまりできるだけ広く全部カバーしようとしますけど、これはもう合格ラインを超えるっていうその目的に完全に絞ってる。だから限られた時間で確実に結果を出したいあなたのような学習者には非常に理にかなってるというか、魅力的なコンセプトですよね。で、おっしゃる通り、その具体的な合格実績のデータがやっぱり教材への信頼感をぐっと高めてる、そういう要因だと思います。
ではですね、この問題集が推奨している学習法、特に合格るための学習のコツとされている部分、ここを詳しく見ていきましょうか。ここにその最短合格への道筋がこう具体的に示されてるみたいですね。まず一つ目のコツですけど、実技試験に向けて手を動かす。これは基本中の基本かもしれないですけど、すごく重要ですよね。 MS Excel って知識だけじゃなくて、実際に Excel をこうちゃんと操作できるかっていうのが試されるわけですから、だから学習の段階からとにかく手を動かすのが大事なんだと、すごく強調されてます。一輪車も例えが出てきますけど、これ分かりやすいですよね。乗り方の本を読むだけじゃ絶対に乗れないでしょと。実際にこう何度も転びながら練習して、それで初めて乗れるようになるんだと。Excel もそれと同じなんだということですね。
ええ、これは本当にスキル習得の本質をついてますね。習うより慣れろっていうことわざがありますけど、まさにそれです。解説を読んで、ああなるほどなってこう分かったつもりになっても、いざ自分でやってみると意外なところでつまずいたり、あれ手順どうだったっけってなったりするものですからね。やっぱり実際に手を動かして試行錯誤する、そのプロセスを通して初めて知識がこう身体に染み付くみたいに定着する。で、応用力も養われると。スポーツの練習なんかと同じで、反復による身体的な記憶、いわゆるマッスルメモリーみたいなものが PC スキルの習得でも重要なんだと言えるでしょうね。この問題集がただ読むだけじゃなくて実際に操作するってことを前提にしている点はすごく実践的だと思います。
なるほど。で、2つ目のコツですね。7割目指して基礎を重視する。これ面白い視点だなと思いました。 MOS 試験の合格ライン、最近はだいたい1000点満点中の、700点くらいが傾向だそうですね。ということは、別に満点じゃなくてもよくて、7割を確実に取れればそれで合格できるんだと。
いえ、
試験問題のうち、いわゆる応用問題って全体の1割程度しかない。だからその難しい応用問題ができなくても、基本的な操作、つまり基礎ですね、これをしっかり固めておけばもう十分合格ラインに届くんだと。だからこの問題集でも、まずは各操作の手順をこう確実に再現できるようになること、これを最優先にしてるってことですね。
これは非常に戦略的でかつ現実的なアプローチですよね。試験勉強ってどうしてもつい完璧を目指して隅から隅までやろうとしがちですけど、それが逆にプレッシャーになったり、時間を浪費しちゃったりすることもありますからね。この7割目標っていうのは、学習の心理的なハードルを下げてくれますし、あと一番得点につながりやすいその基礎の部分に集中することを促してるわけですね。いわゆるパレートの法則、80対20の法則にもちょっと通じる考え方かもしれないです。 試験に出る頻度の高い、まあ、2割の基礎的な操作をマスターすれば合格に必要な8割、まあ、この場合は7割ですけどの得点が得られるみたいな。この問題集がその第1章から第5章までを基礎として、それとは別に応用問題を設けている構成っていうのもこの方針をはっきり示していると思います。ただまあ基礎といってもそれを確実にしかも素早くこなせるようになるためのその反復練習っていうのはこれはやっぱり不可欠でしょうね。
確かに完璧主義にならなくていいっていうのは精神衛生上もなんか良さそうですよね。そして3つ目のコツ、各章をバランスよく苦手分野を作らない。試験では出題範囲になってる全5つの章からほとんど均等に問題が出る傾向にあるそうですね。
はい。
ということはもし特定の章を、例えば第3章のテーブルとテーブルのデータの管理がもう極端に苦手だとなると、その分野の問題が出た時にもう確軸に失点しちゃうわけですよね。
そうですね。
得意な分野でいくら稼いでも苦手なところで足を引っ張られたら合格が遠のく。だから得意不得意の波があるよりも全体的にこう平均点を取れる状態、これを目指す方が結果的に合格しやすいし、さらに言うと実務でも役立つんですよと述められていますね。
これはその試験合格っていう短期的な目標だけじゃなくて、その先の実務で使えるスキルっていう視点からもすごく重要ですね。実際の仕事でエクセルを使う場面を考えてみると、やっぱり特定の高度な機能だけ知ってても基本的な操作がおぼつかなかったり、他の機能との連携ができなかったりするとあんまり役に立たないことが多いですよね。むしろ幅広い機能をこう平均的に使いこなせる方がいろんな状況に対応できて応用が効くと、この問題集で学習を進める中で、そのご自身の苦手な章とか操作をどうやって客観的に把握して、でそれを重点的に克服していくか、そういう意識を持つことがこのコツを生かす上で鍵になりそうです。バランスよく学習を進めるための工夫、例えば各章の学習時間をまあ均等に割り振るとか、あるいは間違えた問題の章を記録しておいてそこを重点的に復習するとか、そういった具体的な行動計画を立てるとより良いかもしれませんね。
なるほど。苦手分野の克服は合格と実務スキルの両方に効いてくると。そして著者お方はMOS は実務で役に立つってこれ明確に言い切ってるんですよね。世の中には、まあ、MOS なんて取っても意味ないよみたいな意見も時々聞きますけど、これは資格取得を目指すあなたにとってはすごく心強いメッセージですよね。その理由として、試験勉強を通して Excel の機能をこう体系的に学ぶことで、あれやりたいんだけどどの機能だっけとか、あの機能どこにあったっけなってこう探す無駄な時間がすごく減るんだと。
はい、
実際に合格した人の声として、長年抱いてたエクセルへの苦手意識がなくなったとか、学んだ機能を実際の仕事で使うのが楽しみになったみたいなポジティブなコメントも紹介されてますね。試験合格がゴールじゃなくて実務で活用するためのスタートラインになる、そういう考え方ですよね。
ええ、その通りだと思います。役に立たないっていう意見はおそらくですけど、資格を取っただけで満足しちゃって実際の業務でその知識を活用しようとしない、あるいは活用する画面がないみたいな、そういうケースから来てるのかもしれないですね。でもこの問題集みたいに実践的な操作スキルの習得を重視して、で体系的な知識を身につける、そのプロセスを経れば、それはもう確実に業務効率の向上につながるはずです。特に自己流でこう断片的に Excel を使ってきた方にとっては、MOS の学習が良い学び直しの機会になって、これまで知らなかった便利な機能とか効率的な操作方法を発見する、そういうきっかけになるでしょうね。
では次にですね、この問題集が特に強調している合格をぐっと引き寄せるための具体的な操作テクニック、これについて見ていきましょう。これは試験本番だけじゃなくて普段の Excel 作業でも役立つそうなものが多そうですよね。いくつか紹介されてますが、特に重要そうなものをピックアップしてみましょうか。まず1つ目、ショートカットキーで覚える。これを使うメリットは何と言っても早いこと、
はい、
そしてマウス操作に比べて覚える情報量が減ることだと書かれてます。例として挙がってるのが太字にする操作。マウスだとホームタブ開いて B のボタン探してクリックで複数のステップが必要だけど、ショートカットキーならコントロールプラス B の一発で済むと。ただまあ全ての操作をショートカットキーで覚えようとすると逆に混乱しちゃう可能性もあるから、この問題集では特に使用頻度が高くて、まあ覚えやすいものに絞って推奨しているっていうスタンスですね。
ショートカットキーの活用はまあ PC 作業の効率化では王道ですよね。確かに慣れればもう圧倒的に早いですし、 マウスとキーボードの間でこう手を移動する手間も避けられますからね。ただおっしゃる通り、学習の初期になんか闇雲に覚えようとすると挫折の原因にもなりかねない。この問題集が特に覚えやすいものを推奨してるっていうのは非常に現実的で賢明な判断だと思いますね。おそらく繰り返し使うような基本的な操作に限定してるんでしょう。これは Excel に限らず他のアプリケーションとか OS の操作にも通じる普遍的な生産性向上のテクニックと言えますよね。まずはこう推奨されてるものから試してみて、徐々に自分のよく使う操作のショートカットキーを増やしていく、そういう段階的なアプローチが良いでしょうね。
次にですね、タブの用途を覚える。 Excel の画面の上の方にファイルとかホーム、挿入、ページレイアウトってタブが並んでますけど、どのタブにどういう系統の機能が入ってるのか、その大枠を把握しておくと目的の機能を探す時間が短縮できるよと。例えばファイルタブはファイル自体の操作、保存とか印刷とか、ホームタブは文字の書式設定とか基本的な編集、挿入タブはグラフとか図形とかそういうパーツの挿入みたいな具合ですね。
はい。
さらに特定の操作をしている時にだけ現れる追加タブ、コンテキストタブとも言いますけど、これにも注目すると良いと。ヘッダーとかフッターを編集してる時とか、あるいはテーブルとかグラフを選択してる時に出てくるあの特別なタブのことですね。
この追加タブの存在は Excel のインターフェースのこうよくできた点の一つですよね。ユーザーが今まさに操作しようとしてる対象、例えばグラフとか、それに対して関連性の高い機能、グラフのデザインとか書式設定とか、そういうのを文脈に応じてここにありますよって提示してくれる。これを意識するだけで、あれ、あの機能どこだっけって標準のタブを探し回る手間が省けて、格段に操作がスムーズになりますよね。この問題集が指摘するように、追加タブ自体の名前とか内容を全部暗記する必要は全くなくて、何か特定のものを選択したら関連するタブが追加で表示されるはずだって、それを知っておくだけで十分です。操作したい対象を選んだ時に新しく表示されたタブの中を探せば目的の機能が見つかる可能性が高いと。これは非常に有用なティップスだと思います。
それから細かいんですけど、意外と重要なのがボタンや色の名称は覚えずヒントを活用するっていう点。
なるほど。
試験問題で重色の編みかけを設定しなさいとか、ダリダリっていう名前の効果を適用しなさいみたいな指示が出ることがあるけど、ボタンの見た目とか色の名前をいちいち覚える必要はないんだと。
はい。
なぜならボタンとか色の選択肢にマウスポインターを合わせるとその名前がヒントとして表示されるから。例えばインデントを増やすボタンはどれだっけみたいに必死に記憶しなくても、それっぽいボタンにマウスをかざせば確認できると。これは覚えるべきことを減らす上で地味に助かりますね。
これは学習の負担を減らす上ですごく効果的なアドバイスですね。特に色なんかは微妙な違いも多いですし、正確な名前を記憶するのは結構大変ですからね。ツールヒント、マウスポインター合わせた時に出る小さな説明文ですね。これを積極的に活用する習慣を作れば、無駄な暗記に時間を割く必要がなくなると、試験本番での焦りを減らすことにもつながるでしょう。
そしてこれはかなり実用性の高いテクニックですね。問題文からコピペで時短、正確。MOS 試験の画面では、問題文の中のテキストをコピーして、回答欄とか Excel シート上に貼り付けることができるそうなんです。
へえ。
特に長い文字列とか記号、あと間違いやすい細かい数字、1.5 とか2998とか、あるいは半角全角とか大文字小文字の区別が厳密に指定されている場合、こういう時にこのコピー&ペーストを活用することで入力ミスを劇的に減らせるし、同時に時間も短縮できると。これは知ってると知らないとでは大違いかもしれないですね。
まさに知ってると得するタイプの技ですね。手入力によるタイプミスってケアレスミスの中でも特に起こりやすいですし、それが原因で失点するのは非常にもったいないですからね。
特に数値とか固有名詞、複雑な記号列なんかは一文字違うだけで不正解になる可能性があるので、コピー&ペーストで正確性を担保できるっていうのは大きなアドバンテージです。時間短縮効果も無視できませんしね。
それからセル範囲は入力で指定というのもありますね。例えば A1 セルから C8 セルの範囲を選択しなさいっていう指示があった場合、マウスでこうドラッグして選択するよりも画面左上にある名前ボックス、あの列番号 A の上あたりにある小さな入力欄ですね。そこに H.C8 って直接キーボードで入力してエンターキーを押す方が確実で早い場合があると。
はいはい。
特に範囲が大きい場合とか、画面に収まってない範囲を選択する場合に有効だそうです。
名前ボックスを使った範囲指定は Excel を使い慣れてる人がまあよく使うテクニックの一つですよね。マウスでのドラッグって特にデータ量が多い場合に行き過ぎたり足りなかったり、あるいは途中でクリックがずれたったりとか、そういうミスが起こりやすい。その点、名前ボックスへの直接入力は指定が正確であればもう確実に目的の範囲を選択できますからね。これも特に大量のデータを扱う実務においても非常に役立つスキルと言えるでしょう。大量のデータといえば C5 のテクニックとして大量データは一気に選択も紹介されています。シートにこうびっしりデータが入力されている場合、一番下までスクロールして選択するのって大変ですけど、コントロールプラスシフトプラス下矢印キーを押せばデータが入力されている連続したセル範囲の終端までを一気に選択できる。同様にコントロールプラスシフトプラス右矢印キーなら右端まで。あとデータがテーブル形式になっている場合は列の見出し項目名が書いてあるセルのすぐ上にマウスポインターを持っていって、下向きの太い矢印が表示された時にクリックするとその列全体を簡単に選択できる方法もあると。
これらの選択テクニックはまさに塵も積もれば山となる的な時間短縮効果を発揮しますよね。特に数百行数千行といったデータを扱う際にはマウスで延々とスクロールしてドラッグするのに比べて、ショートカットキーとかテーブルの選択機能を使えばほんの数秒で選択が完了しますから、これらの操作を知ってるかどうかで作業効率はもう大きく変わってきますよね。ここまで見てきた操作テクニックは単なる試験対策の裏技というよりは、むしろ Excel を効率的に使いこなすための基本的なスキルセットと言えるでしょうね。やはり MOS は実務で役に立つという著者の主張をこう裏付けているように感じます。
本当ですね。試験対策として学ぶことがそのまま実務での効率アップに直結するっていうのは学習のモチベーションにもつながりますよね。さて最後にこの問題集全体の構成についても簡単に触れておきましょうか。
はい。
まず最初に本書の使い方とか、さっき紹介した学習のコツ、あとExcelの基本的な用語、セルとか行とか列とか、そういうのや基本的な操作、コントロールプラス C でコピーとか、コントロールプラス Z で元に戻すとか、そういうのを確認する前提知識のセクションがありますね。ここでまず学習の進め方とか心構えを確認して、もし基礎知識に不安があればおさらいできると。
なるほど、準備段階ですね。
ええ。でその後実際の MOS 試験の出題範囲に対応した第1章から第5章までの問題演習が続きます。具体的にはワークシートやブックの管理、セルやセル範囲のデータの管理、テーブルとテーブルのデータの管理、それから数式や関数を使用した演算の実行、グラフの管理っていう、この5つのカテゴリーですね。
はい、主要な機能分野ですね。
そしてこれらの基礎的な内容を一通り終えた後に、合格をより確実にするためのちょっと難易度の高い応用問題があって、最後に試験本番に向けた心構えとか注意点、例えば試験画面の構成イメージとか時間配分の考え方、あとわからない問題が出た時の対処法、リセット機能の活用とか、そういうのが解説されてるという流れになってます。
ふむふむ、推奨されてる学習法としては、まず1週目は回答を見ながら操作を真似て手順を覚えて、2週目は自力で解いてみる、で3週目以降は2週目で間違えた問題だけを繰り返し解いて苦手な部分を潰していくという反復学習が推奨されてますね。各章最低でも2週はすることが勧められています。全体として非常に体系的で、学習者が迷わないようにこうステップが明確に示されている構成ですね。まず土台となる知識を確認して、次に各分野のスキルを演習を通して段階的に習得し、で応用力を養って、最後に本番への対応力を高めるという流れは、まあスキル習得の王道と言えるでしょうね。特に反復学習を重視している点は、知識とか操作を確実に定格させる上で非常に効果的だと思います。あの模擬試験プログラムもついてるようですけど、これは学習のためじゃなくて、あくまで実力判定に使ってくださいっていう注意書きがあるのも、この問題集が最短合格っていうコンセプトをこう徹底してる証拠かもしれませんね。つまり模擬試験で練習をするよりも問題集本体の反復に時間をかけるべきだと、そういうメッセージでしょう。
なるほど、模擬試験の位置づけもはっきりしてるんですね。 さて、今回はジャパソンさんの MOS365 エクセル問題集を深掘りしてきましたが、全体としてここから何が言えるでしょうか。これは単なる問題集っていう枠を超えて効率的な学習戦略そのものを示していて、試験合格、そしてその先の実務で役立つエクセルスキルを身につけるための具体的なロードマップを提供する、まあガイドブックと言えそうですね。特に印象的だったのは手を動かす実践主義、それから完璧を目指さない7割基礎重視、苦手を作らないバランス感覚、そしてショートカットキーとかコピペみたいな効率的な操作テクニックの強調、このあたりでしたね。
著者が提示する平均2週間で 924.6 点一発合格っていうその具体的な実績は、この問題集の有効性を示す、まあ、強力なエビデンスと言えるでしょうね。ただここで一つ、あなたがこの問題集を活用する上でちょっと考えてみていただきたいのは、学習の効率っていうものは教材の質だけじゃなくて、あなた自身の現在のスキルレベルとか学習にかけられる時間、そして何より学習スタイルとの相性にも結構大きく左右されるっていう点ですね。
ああ、確かにそうですね。
例えば推奨されている1週目は答えを見ながら、2週目は自力で、3週目以降は間違えた問題のみっていう学習法があなたにとって最適かどうか、もしかしたら最初に全体像をつかむために1週目は時間をかけてじっくり取り組みたいタイプかもしれないし、逆にもうどんどん問題を解き進めたいタイプかもしれない。この非常に効率的なリソースを最大限に生かすために、ご自身の特性を踏まえつつ、この問題集とどう向き合うのがベストなのか、少し立ち止まって考えてみるのも有意義な時間になるんじゃないでしょうか。
確かに自分に合ったやり方で取り組むことが結局は一番の近道かもしれないですね。今回の内容があなたのエクセル学習を進める上での何かヒントとか新たな視点を提供できていれば嬉しいです。本日はお付き合いいただきありがとうございました。